頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、下半期入りまして、
ははあ、下半期ですか。10月に入ったら下半期言うんですね。
そうですね。
ははなるほどなるほど。
上半期下半期ね。
へへ。
なんかお仕事されてる方にとっては、なんかそっちの方がなんとなく耳なじみがいいというか、
上半期下半期の言い方ね。
そうそうそうそう。
俺仕事してへんみたいな。
違う違う、そんなこと言うてへん。
はいはい。
1年で言うたらね、あと3ヶ月という、うんう
ん、あ、そうですよね、
残りあと3ヶ月というそんな時期。
早いな、あと3ヶ月くらいじゃないの。
そうなの。
あららら、ら何しとってんやろ。
それね、なんか毎年思うやつね。
思うな。
で、学生さんにとってはもう2学期の中間になってくるので、うん、
はいはい、
まあまあその1年をねこう考えると、うん、本当あと半分で、うん、翌年のことをいろいろ考えていかねばならないとか。
本当やな、
ね、受験生の皆さんにとってとか、
はい、
あとあの今中学校2年生高校2年生とか、次どうするっていう人たちにとってもそうですし、
うん、
年長さんのお母さん方にとっても、
うん、
次小学校どうするっていろいろ考えねばならない時期だったりしますね。
ぼんやりしとられませんな。
そうなんですよ、うんうん、で一応来年度入学、小学校入学の方で、
はい、
まあ、支援級にしようかな、通常級にしようかな、
うん、
通級にしようかな、うん、支援学校行こうかなとか、いろいろ悩んでらっしゃる方にとってはね、
はい、
ちょうど今まあ、進路どうするかっていう悩みどころの時でもありますし、
うんうん、
まあ、1回目の締め切りがもう終わってるところなので、
うん、
じゃあその次入学してからのことどうしようかなとか、
うん、
いろいろ課題を見つける時期でもあったりします。
はいはい。
で、あの私ね、
うん、
自分の子供が今も中学校1年生小学校4年生になるので、
はい、
入学の時のことって結構、
うん、
忘れてしまうことがあって、
小学校の入学ってことかな。
そうそう、
うんうん、
その頃どんなこと悩んどったかなとか、
うんうんうんうん、
自分の中で思い返すと、
うん、
いやもうそれを過ぎてしまってると、
うん、
あ、そういえばそんな悩んどったなっていう風に振り返るものが結構あったりするんですね、
うんうんうん、何見て思い出します？
ね、それをメールマガジンだったり、
うん、
あとあの会社でリタリコという会社があるんですけど、
うん、
そちらが例えば来年度入学の子どもさんに向けてとか、
うん、
いろいろズームとかでね、
うん、
講演会を開催してくださるんですよ、うん、
はいはいはい、
でそういったものを見たり聞いたり、
うんうん、
でその講演会参加してみたりすることによって、
うん、
あ、
うん、
そうそう、この時こんな悩んでたとか、
はいはいはいはい、
あとずっと昔の手帳を見ながらね、うん、あ、こんな悩んでたとかいうのをこう思い返すことが結構あるんです。
なるほど。ずっと昔の手帳って置いてあられるんやね。
あ、そう、置いてる。何書いとんか思ったら結構笑えるよ。
俺置いてないけど、もし置いとったとしたらこれなほんま何書いとんやろと思うやろな。
ね、
キーワードだけあったりしてね。
いやね、あの大体ね、うん、怒ってますね、
う
ん、
あ、そう。
で自分の手帳を見返してても、
はい、
できないことにフォーカスをして、
うん、
例えば療育行った先でも、
うん、
先生とのお話する時間が短いとか、
はいはいはいはい、
なんかあの先生のいらっしゃる教室にまず入って、
うん、
で1対1で座れるように小さめの机と小さめの椅子がこう2つ置いてあって、はい、先生と対面する形でね療育って進んでいくところだったんですけど、
はい、
まず大きな教室入ってから先生の前に行くまでにおもちゃゾーンがあるんですよ、
うん、あーはーはー。
でそこで捕まってしまって先生の前に座りに行けないとか、
うーん、
なんかそういうね、ないっていう言葉が結構キーワードで多かったりな、するなっていうの、
はいはいはい
はいはいはい、
思いながら見ております
。あ、この時の恵美子は怒ってるなって
怒ってる怒ってる超絶怒ってる、
ね、はいはいはい
で、あの、そのノートもそうなんですけど、まあ、うん、メールマガジンとかってお話をしましたが、
うんうん、
そのうちの一つでね、
うん、
あの ADHD のお子さんを育てられた方のメールマガジンっていうのを私見てるんですね、うん、
はい、
で水本しおりさんとおっしゃる方なんですけど、
うん、
でその方もメールマガジンで、
うん、
あのこんな時の対処法をこういう風にしますよっていうのを日々配信されてたりするので、
はい、
それも時折見て、
うん、
あ、こんなあったあったって思うんですけど、
うん、
そのうちの一つ今日ちょっと紹介をしようかなと思いまして、
はい、何でしょう。
グレーゾーンの子、また ADHD の子に多い、
うんうん、
授業中の立ち歩き問題を解決するお家での3つのサポートっていうタイトルです。
興味深いですね。
ちょっと長いですね、
うんうん、
いや、あのね、来年度入学の子どもさんで、
うん、
大きな課題の一つとして、
うん、
授業中、
うん、
座っていられるか、
はいはい、
立ち歩かずに勉強できるかどうか、
うん、
っていうのもね、一つ課題だったりするんです、
うん、
で実際授業時間が45分間ありますけど、
はい、
例えば子ども園とかであれば、
うん、
授業時間というかその課題に取り組む時間あるんですけど、
うん、
その間に例えばハサミ取りに来てくださいとか、
うん、
じゃあどこどこにあれ提出しに行ってくださいとか、
うん、
そんな感じで立ち歩いたりすることって結構多いかと思うんです、
うんうん、
ずっと机があって、うん、そこの椅子があってそこに長い間座っているっていう、うん、勉強方法を取られてるところって、まあ、そんなに多くはないじゃないですか、
はいはい、
と考えると、
うん、
小学校に入学して大きな違いの一つとして、
うん、
その時間内、
うん、
着席をしていられるか、
うんうんうん、
そこで座って勉強ができるか、
うん、
で結構大きな課題だったりするんです。
まあ、当たり前のように机と椅子がありますけどね。
そうなんですよね、うんうんうん、でやっぱりその理由がいくつかあるんですけれども、
はい、
まあ、そのうちの理由の一つがね、
うん、
からないとか、
うんうんうん、
学習が苦手だとかね、
うん、
でその何を言ってるのかわからない、何聞いてるかわからない、なのでちょっと飽きてしまって立ち歩くとか、
うん、
そういったことも原因の一つ、
うん、
要因の一つだったりします。
うーん、
でその他に、
うん、
体の筋力がそこまでない。
おう、
座ってるのって結構体力使いますよね、
うんうんうん、
で、あのうちの長男坊いまだにそうなんですけど、
うん、
家でご飯食べたりするときに、
うん、
椅子で自分の足を、
うん、
膝をこう曲げて、
うん、
自分の体に近づけて、
うん、
椅子の上でちょっと半体育座りみたいな、
あ、うんうん、
座り方とかするんです。
へ
ー、で、あの、あ、足足って言ったらすっと下ろすんですけど、でも家やったらまあいいけど、
うん、
学校で、
うん、
授業中に片膝立てて椅子に座るとか、
はい、
やっとんちゃうってめっちゃ心配やったりするんですけど、それなんでね、
まあ、普通にこうお行儀悪いなあいうっていう感じになりませんな、
なっちゃいますね、
うんうんうん、
でなんでそうなるかというと、
うん、
体を支えておくのがしんどかったりする
ん
ですね、
うんうん、
で実際でも片膝立てて座ってみたらね、
うん、
めっちゃ楽なんですよ。
あ、そう、
やったことあります、サルトルさん。
うん、僕はね、片膝立てて座ったら多分コロンコロン転んでまうと思う、ね、
椅子にこう腰掛けてる、今のこの状態ね、椅子にこう腰掛けてる、でこれで片膝よっこいしょって抱えてみてでこの抱えたやつに言ったらよりかかるというか、ちょっと今
なんで笑っとるかっていうとね、お腹がつっかえてねそれができませんね
ごめんいや、私一瞬ね、体硬いんかなと思ったちゃうかった、
お腹がつっかえどん、
そっちな
そうそうそう、
大人あるあるですね、まあ、
そうですね、なんか違う方向に話がいっちゃってすいません
いやいや、
はい、
これもね、あの筋力、本当体幹が保てなくってっていうのもあったりします。
うん、
お腹な
悲しすぎるわ
であのこの後半の2つっていうのは、もうあのそんないきなりできるものではまあまあない、
うんうん、
まあ、体体幹鍛えろ言うたかって、大人でもなかなか鍛えられるものでもないですし、
うん、
じゃあ分からんもんをいきなり分かるようにすることができるかっていったらそうでもない、
うん、
やっぱりちょっとずつちょっとずつですよね、
うんうん、
で長い場合はちょっと分刻みにしてみるとか、
うん、
じゃあ5分間だけ頑張ってみよう、じゃあ5分間できたねちょっと休憩しようかとか、
うん、
そういうのを取り入れてもらうっていうのも方法だったりしますけどね、
はいはい、
まあ、この2つに関してはまあ置いといて、
置いといて、
一番取り組みやすいのは、
うん、
褒めることやなっていうのに思いまして、
うん、
まあ、その水本さんが挙げてらっしゃる3つの要因のうち1つ目が褒めるっていうことなんですけど、うん、
はいはい、
まあ、これはね、
うん、
どの年代にあたっても、うん、誰にあたっても有効なものなので、
うんうん、
ちょっと今日はここについてもご紹介しようかと思います。
言うて言うて、
例えば、
うん、
離席をしてしまう、
うん、
席離れてしまう、
うん、
という場合、
はい、
どう褒めるか、
うん、
どう褒めます？
なんか何に関心があるのかな。
ね、ヒントヒント、
うんうん、
ヒントは、
うん、
ないことに注目するんじゃなくてです。ないことに注目するんじゃなくて、
あることに注目する
んだよ。そうそう、できないことに注目するんじゃなくて、
できることに注目するんだよな。
ピンポンピンポン、
うん、あ、うまいこと立ち上がったな。
おお、違う。体幹鍛えられてるやんか。
あ、そうそうそう。
それもあるかもしれん。
俺なんか立ち上がられへんから。
お腹が、お腹が。
いやいや、なんでしょう。
座っていられた時間を褒めてあげる。
うん、ああ、そういうことか。なるほどな。そのせいはなった。立ち上がることを褒めたらいかんのかな。
例えばね、それが時間が短かったとしても、3分だったとしても、
うんう
ん、あ、誰々くん、今ちゃんと座ってるね。賢いね。
うん。
偉いね、ちゃんと授業を進められて聞いてるねとか、
うんうん、
その座っていられてる時間を褒めてあげるっていうのを、
うんうん、なるほど、
するっていうのがね、はいはい、方法の一つ、
うん、
なのでご飯を家で食べてたりとかすると、
うん、
やはり家でも、
うん、
食事中に席を立ってしまうとか、
うんうん、
すぐに気持ちが横に向いてしまうとか結構あると思うんです、
うんうん、
で席を立ってから、はい、座んなさいっていうのは一般的、
うん、
まあ、うちがよくやってるパターン、
はいはい、
未だにありますけど、でそうじゃなくて、
うん、
座ってご飯を食べられてるその時間を褒めてあげる。
うーん、うーん、なるほどな。
うち次男坊はご飯の時間はめっちゃ褒められてます、う
んうん、お、なんで？
ご飯よく食べるから。
そういうことね。
でもね、主人が本当よく褒めるんですよ。なんか次男坊は、
うん、
もうな、こいつはご飯の時はほんま賢い、ほんま賢いっていうのを言うんですけど、
うん、
でもそれを聞いてると、
うん、
なんかより賢くなってる気がするんです。もちろんよく食べるっていうのも、
うん、
ね、彼にとっての喜びの時間だっていうのも、
うん、
まあ要因の一つではあるんでしょうけど、
うんうん、
なんか主人にそうやって褒められてる次男坊はね、
うん、
嬉しそうです。
せやな、
うん
うん、そら嬉しいと思うわ
ね、
うん、
ということなので、
うん、
過去の手帳を見返して私にも言いたい、
うん、
褒めろ。できないじゃなくて、まずは教室に入れたことを褒めろ。
なるほどな。
で過去の自分に言いたい。
でもな、もうさっきの話じゃないけど、何を褒めていいか分からへん時あんで。
なります、なります。
やろ、
なります。
俺立ち上がったこと褒めたもん。
ね、でもね、本当ね、うん、褒めすぎて嫌味かって思う時も自分である、うん、
あるあるあるあるある、うん、分かる、ま
あ、あんたな、よう大きいお声が出て賢いな、
うん、
よう通る声で。
そう、うるさい子だもんな。
うん。いや、でも本当課題にあったとしたら、
はい、
その課題に対して、
うん、
その課題ができてないところじゃなくて、
うん、
ちょっとでもできてるところ、
はい、
例えば1分座っとったら、
うん、
1分座っとったやん、
うんうんうん、
次1分30秒にしてみようかと、
うんうんうん、
伸ばす方向で、
そういうことやね、できることを伸ばしたのやな、
そこをね、
うん、
ぜひともに来年度の入学に向けて、
はい、
いろいろ課題見つけたという方は、
はい、
じゃあできてるところをフォーカスして、
うんうん、
まあ、できないところを見るんじゃなくてっていうところをね、ぜひ心がけて、
はい、
あと半年間伸ばしてあげていただきたいと思います。
はい、
さあ頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。